DJ 軍曹のドラクエ10ウォーウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。日本産地ギリアウト軍曹です。
花粉が飛んでいるユチです。
この収録終わったら女神転生2を探す旅に出たいと思います。はるかです。
はい、どうも。今回、今回ね、今年一発目のウォーでございます。明けましておめでとうございます。
はい、
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい、年末年始どうでしたかということでね、あの一発目なんで伺っていきたいなと思うんですけども、ゆうちぃさんどうですか。
はい、はい、実家でねゆっくりっていう予定だったんですけど、はい、なんか年末からですね目がめちゃめちゃ充血しちゃって、あのモニターが見れないぐらい目が痛くなっちゃったんですよ。
ありゃりゃ、
うん、で全くゲームできませんでした。
悲しい。
もうめちゃめちゃゲームする気満々だったのに。
日常生活レベルでちょっとっていうレベルですよ。
あ、もう支障出てましたね。もう涙も止まんなくなっちゃって、もう家にあるなんかモニターというモニター全部明るさゼロに設定して、スマホも明るさゼロにして、それでも眩しいっていう。
やば。
で部屋も暗めにしてですよね。
もう寝るしかないですよね。
それ角膜に傷がついたとかじゃないんですか。
まあいろいろね、なんか予想して病院で見てもらったんですけど、いやー綺麗ですねみたいな。全く理由わかんないですっていう感じで。
でその後、
その後まあね目薬とかまあいろいろ探して、はい、まあ、一通り落ち着いてきたみたいなところなんですけど、まだ全然治ってるとはちょっと言えないんですけど、原因わかんなくて。
ああ、本調子じゃまだないっていう。
そうなんですよね。
ね、昨日配信されてたから、
あ、いや本当久しぶりですよ。
見てたんで、ただゆちさん、そこに限らずなんか最近なんか体調関係のツイートをちょっといろいろ見かけてちょっと心配してるんですけど。
いやそうなんですよ、もう年ですよ、ね、年。
いや
もうね体がボロボロ。
はあ。
皆さんもお気をつけて。
あの若い時に無茶したやつが今になってきたとか。
いや来てるんじゃないですか、反動が。
貯金ってあれだけど、蓄積されたものが、
ね。
まあちょっと私もですけども、今年はちょっと運動不足の解消してね、ちょっと少しでも健康にっていう感じですかね。
そうですよ、みんなでウォークしましょう
だね。あとははるかさんだけなんだけどな、多くなって思いながら、ね、
私は田舎だからできないですね。
田舎だから。
田舎だからできません。
そうですか。そんなはるかさんは年末年始いかがですか。
年末年始ね、これ年末って言ったらいいかな、12月に大事件が起きまして、
はいはい、
まあ今年ね、2年ぶりに明けましておめでとう言えるんですよ。
まあはい、おっしゃってますよ、
ね、2年連続夢中だったんで、で、まあ、今年は明けましておめでとう言えるなって言ってたのに、12月の年、ね、中頃に母が倒れて、1回倒れてるので、
はい、
まあ、母の介護で実家に戻ってきてるんですけど、
はい、
でまた倒れちゃって、
はい、
入院手続きでバタバタですよ。で、年始に転院できたんですけど、リハビリの病院に、いやそれまでもバタバタですよ。で、はい、まあ、そんな感じで、はい、まあ、いつも通りめちゃくちゃやったんですけど、
はい、
めちゃくちゃやったんです。で、そのと同時ぐらいに犬が倒れて、
はい、
まあ、犬は親父の忘れがたみなんで、まあ、大事にしないといけないんですよ。で犬の病院毎日通ったりしてたら、
はい、
もうめちゃくちゃでしたね、年末みたいな。
はあ、
そんな感じでしたね。
うん、
あと年末にもう一つあって、まあ、はい、仕事辞めたんで、
言ってましたね、
まあ、そんなこんなでもう仕事できなくなっちゃって、
うん、
一回仕事辞めたんですよ。
まあ、
って感じ。
配信はね、こうされてるんで、もう自分の時間は確保、ところどころされてるのかなっていう。
無理やり確保し、無理やり確保しますね。
まだね、時間取れていいなと、ね、思います。
短時間だけ、長時間は取れないんで、合間合間を塗ってなんとかやりくり
してるっていう
してるところですね。
なるほど、どうですね。お母さんの今のお加減は。
今はね、順調にリハビリが進んでるらしいですよ。
安定してますか。あ、
うん、
あといいですね。 ただね、今ね、インフルとかコロナとかまた流行ってきてるんで。
いやー、インフルすごいですね。
そうなんですよね。
会社でも結構流行ってます。
ね、
去年、初コロナにかかり、
はい、
で、この間また、あの、母の入院してる病棟、同じ部屋の人がコロナになった言
う
て、
ほう
最悪やなって言ってたけど、うん、まあ、でもインフルもね、本当、インフル流行ってるし、
うんうんうんう
ん、なんか周りの人はインフルにかかりまくってますけどね。
うん、やっぱまあ全国的なっていう感じなんですね。
うん、うん、
そうですね。
そこは気をつけないとっていう感じですね、各自で。うん、
はい、
自分はですね、年末年始は、この間あのファンタジアンでっていうゲームやるっていう話だったんですけど、
はいはい、うん、
あのメタルギアソリッドピースウォーカーっていう昔のゲームにちょっと浮気してる最中。
なんで今の今のタイミングで。
あの十数年前のゲームなんですけど、
はいはい、
なんかそれに再びハマり出して、今もやってて、さっきプレイ時間見たら60時間って書いてあってっていう。
やば。
めっちゃやってる。
感じですね。うん。で、あのメタルギアシリーズの中で一番良いと思ってるシリーズ、あのゲームなんですけど、ピースウォーカーっていうやつが、でそれもあのレベルで強くなるタイプじゃなくて、こう武器とかそういったので強くなるタイプのゲームなんで、
はいはい、
うん、ピースウォーカーでハマれるんだったらモンハンも俺またハマれるんじゃないかなってちょっと思ってるっていう、
あ、
うん、そういったちょっと素敵な希望を今持ってるっていう感じですね。はい、っていうのと、あとはちょっと話ずれれば、今時期からあの毎年毎年体調崩してるっていうようなルーティンがあるんですけど、今のところ私は大丈夫なので、はい、あの CPAP やってるんですけど、無呼吸症候群を治すための、うん、それの効果が現れてるのかなと、体の機能が順調に回ってるのかなというような感じです。はい、
はい
はい、
尿酸値
なんかあの
だけ
尿酸値のせあのアウトラインが確かなんだっけ 7.0 だったと思うんですけど、
うん、
7.3
あかんやん、
超えてますね、
ダメというので、うん、だから本当に俺こそがこう運動不足というか、
尿酸値って どうやったらそんなあれになるんですか。
結局塩分の取りすぎとかそういうあれじゃなかったっ
け。あ、なるほどね、
とか、まあ、運動不足とか、うん、まあ、もっと言うとあの脂肪肝なんですよ僕。
は
あ、
は
あ
はは
あ、ちょっと変なカミングアウトなんですけど。
なので脂肪肝なんですよ。
なのでそこもちょっと含めてっていうので、昨日お医者さんにやんわりとなんとかしろって言われて。
何をしたらそんなことになるのかちょっとわけがわかんないんですけど。
結局俺、うん、酒は飲まないんですけど。
はいはい。
あの、うん、食べる専門なんです。なので
大食い？
大食いですね、どっちかといえば。
ほ
で、
ちょっと振り返ればほぼ毎日唐揚げ食べてるなっていうような。だって唐揚げ専門店がさ近くにあるとさ、ちょっとっていう、
あの飽きもせずに同じものを食べれるのはちょっと一種の才能な気がしますね。
才能、そして強みっていうかね、
アピールポイントになってる
なってますけどね。うん、まあそ、まあ、これに関しては、まあ、まあ反省点でもあるんですけども。
なるほど、唐揚げで。
唐揚げ、唐揚げと、気がつけばもう唐揚げナンバーワン決定戦を自分でやってるっていうね。
やばいやばいやばい。唐揚げとか焼きそばとか好きでしょ。
はい
はいはい。アウトですね。
アウトですね、本当に。なのでちょっと今年マジで見直さないとなっていうので、いう始末でございましたよ。はい。はい、ということで今回のウォーウォーはですね、大型アップデート 7.3 の情報が出ましたので、こちらについて追っていきたいなと思います。それでは参りましょう。2025年もよろしく、ゆうき。はい、改めましてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今回はですね、ちょっと収録時点でもう公式からトピックスとして出てましたので、こちらを参考にしながら、追っていきたいなと思います。ただ、内容が多すぎますので、ちょっと私が独断と偏見でピックアップしながら進めていきたいなと思います。で、後の方で、私がピックアップしたところ以外で、何かこう気になる点とか、突っ込みたい点ありましたら、挙げていただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、お願いします。
はい。 まずはストーリー追加ですね。私はまだですということで、はい、次行きます。はい、まだな、豊越にも会えてないんでね、すみません。
会って早く、それは早くあって
毎回、はい、こういう話あってね、ちょっと恐縮なんですけど、はい。次、異界アスタルジア回収ですね。ユーライザ・リナーシェ・ギルガラン王子が出てきますということですね。はい。次、あ、次というか似た感じで、ユーライザの心が追加されます。天使の加護。自分と周囲の味方に少しずつ HP 回復と女神の祝福を付与を、使用できますと。リナーシェの心。装備することでリナーシェの召喚、慈愛の歌、自分と周囲の味方の悪い効果を削除、解除し、状態変化無効、キラポンですね、オフよ、ギルガランの心、鉄鋼烈斬、敵一体にダメージを与え、攻撃力低下、守備力低下、行動感覚延長、それぞれ2段階付与、まあ、デバフですね、ということで、こちらは、じゃあ、ちょっとバトル専門のはるかさんに聞きますか。こっちはどうでしょうか。
はい。はいはい。これ皆さん、召喚すぐできるようにしました？しないね。今日は私、週間配信、午前中やってたんですけど、
はい、
2キャラ分、破片をマックスにして、500にして、
はい、
いつでも呼べるように、して、で、お土産っていうかな、プレゼントも全部回収マックスにして、で終わったんですよ、そういつでもあげれるようにしといて、で、まあ、消化してみたら性能とか分かんないから、とりあえずはやってみたんですけど、これでもユーライザの心ね、これバッチあるじゃないですか、フリーバッチの、
はい、
必殺あれめっちゃ強いじゃないですか、ユーライザって、それと同じ効果だったら神だったのになと思ったけど、そういうわけにはいかないですよね。
そうですね。
あれって確か、1回分ダメージ無効化の効果も続きますよね。確か
そうですね。はい。
ね、あれめちゃくちゃ強いんですけど、そうじゃないんだ。残念だな、みたいな。あとこの、ユーラーザ多分ですけど、光の特技ダメージアップとかあったら、絶対必須級の、心になると思うんで、期待大ね、あとはよくわかりません。
なるほど。ゆうちさん、キャラ的にこうちょっとこの子楽しみ的なのなんかあります？
キャラ的に？
ちょっとユーライザ好きなんで、ユーライザ来てくれるといいなっていう、来てくれていいなとかそういった観点から。
まあ、その中で僕レクタリスの方が好きなんですけど、でもまあユーライザが来たってことは、ちょっと次期待してもいいのかなって。
みんなそう言うよね。
ああ、なるほどね。
これでも一つ注目するところ、ギルガランですよ。
はい。
これバージョン4は声がなかったんで、そう、季節イベントのナイトコンテストの時しか声出れないんで、これ全部セリフ言いますよ。これ注目ポイントじゃないですか。
ああ、確かにね。なるほど。まあね、人気キャラで本当にありますよね。そういう意味では、使われる頻度って多いのかなっていうような予想できますね。
え、はい。
はい。これもいじるか。ユシカ、バレリア、アスバラに贈れるおめかし衣装を追加します。で、D 級店ショップで販売されます。サムライギフト、バトラーギフト、パンツドレスギフト。ちょっとこのパンツドレスギフトっていう、これ何ズボンって言うんだっけ、なんか言いますよね、山本リンダも入ってる。
山本リンダが入ってたら多分パンタロンと言われるもの。
パンタロンじゃないですか、
これ。多分フレアパンツですよ。
フレアパンツ。
今で言う。
違うんだ。
違いますよ。
リンダ山本モデルじゃないですよね、これね。違うんですね。
違う。
なるほど。はい。わかりました。じゃ、次行きましょう。これちょっとお話聞きたいですね。装備関連画面を大幅回収。装備に関する画面のレイアウトとデザインを大幅に回収します。装備品の選択画面で装備部位の切り替えを行えるようになります。本体用に伴い、マイコーでワンタッチ着せ替えのデザインも変更します。 はい、ちょっと詳細はちょっと広場の方を見ていただければと思うんですけども、はい、こちらどう思いますかっていうことで、
は
い、小欄なコメントを入れます。装備メニューの横幅を広げてカーソルを合わせただけで追加効果が確認できるようになりました。従来は全ての装備品が複数のページにわたって並んでいたため変更したい装備品を探すのが大変でした。新たに装備部位ごとに選んで表示されるようになりました。装備部位は LR の LR ボタンで切り替えます。慣れるとお目当ての装備を見つけやすくなっています。ぜひ使ってみてくださいということです。
うん、
自分は最初だってちょっと思ったんですけど、確かに、うん、装備とかいろいろどんどん増えていくとやっぱちょっと埋もれたい子を探しにくいというのがどうしても発生してしまうので、自分
そうそうそう、
まあ、最後は やってみないとっていうところはあるんですけども、うん、これはありかなと、すぐに、納得というか、した次第でございますね、うん、
これいいですよね、うん、
そうですね、うん、
探すのにだいぶ時間かかってたんで、
うんうんうん、
あれね、まあ同じ武器で、
はい、
まあ、二刀流してると分かると思うんですけど、
はい、
同じ武器で違う錬金つけてたりするじゃないですか。攻撃錬金と会心錬金とかで、
うんうん、
これどっちやったっけとか、
うん、
探すの大変だったんで、
うん、
間違って右左違う装備つけるの防止になっていいんじゃないですか。
うんうんうん、そうですね、
うん、
ユーティーさんいかがでしょう。
お客さんね、うん、
うん、いいんじゃないかなって思いますけど、ちょっと使わないことには確かに分かんないなっていうのと、
うん、
あと傘装備ってどうなるんだろうなっていうのはちょっと気になってますね。選択肢に出てきてないっぽいので、傘はどうやって装備するんだろうっていうのが、
一応LR があるのかな、切り替えるところに傘のマークはありますけど、
おあるか、じゃあそこまで引っ張る感じなのか、
右から3番目にありますね。
そこで
なるほどね、
うん、出てくる感じですかね、うん、
これはほんなら老不足とかで死ぬほど上着持ってたら何かわからんなるんですよね。現金がいつも、
うん、
あとベルトがもう分かりにくすぎて、
うん、
ベルト探すのにすごい楽だなって思いますね、
うんうんうん、そうですね、一覧でパッと見えるので、うんうんうん、まあそれ以上に情報量も詰め込んでるわけでもないので全然それは
うんうんうん、
いいのかなと
思う。あっと見は使いやすそうですけどね。
あの老眼税にはどうですかこれ。
俺まだ老眼じゃないですけど。
老眼税には優しいんじゃないこれ。
まあいいんじゃないですかね。ただこれなんでこれ透けてるんだろうっていうあれはある。
あ、透けね。
うん。なんか前もなんかあったじゃないですか。こう。
あ、透けるようになりましたみたいなやつですか。
的な。はいはいはいはいはい。
合ってない。
うん。なんでだろうなっていうちょっと思いがありますかね。まあその辺調節できるんであれば全然いいんですけどね。
うんうん、うんうん、
はい、次、新しい有料サービスのご案内。バトルでの獲得経験値が増える爆心丸を D9.ショップで販売します。爆心丸は効果時間中バトルで獲得できる職業経験値、達人経験値がプラス 200% されるアイテムです。3倍ですね。元気玉の効果とは異なり職人経験値などは加算されません。爆心丸を使用すると爆心タイムとなり効果が発動します。元気玉などの元気タイムと併用して使うことはできない。元気玉、超元気玉、超元気玉、特元気玉と爆心丸の効果は併用できません。元気玉、超元気玉、小元気玉、特元気玉を使用した元気タイム中に爆心丸を使用すると爆心タイムの効果で上書きされます。逆に爆心タイムは元気タイムで上着できません。爆心丸は修練の心へとこう修練の心への効果と併用できます。またパーティーメンバーに超元気玉の効果がかかっている場合は職業経験値、達人経験値がアップする効果はかかりませんが、その他の効果過去ゴールド、釣り経験値、職人経験値がそれぞれプラス 100% 過去閉じは超元気玉の効果を得られます。ということで D9.ショップで330円、
うん、
効果時間30分ということと、あとは経験値の上限が上がる感じですね。149万、うん、まあ、大体150万ぐらいに上がるということでございますけども、うん、私の感想としては若干これじゃない感が若干ちょっとあって、
まあまあまあまあまあ
いや、 それよりも修練の心得をそのログインしてる時間だけのあれにするだけで俺は十分だと思 う、
うんうん、
どう意見ですか。
皆さんはそれを期待してましたよね、うん、短いやつで割り引いたものを販売してほしかったんですよ、そもそもは。
うんうんうん
うん、多分願いはみんなそうだと思います。3日もログインできるかっていう話なんで、
うんうん
うん、
もう
けどまあね、これ最初の DQ10TV で発表された時は非難豪語やったと思うんですよ、はい、けどよく見たら、うん、私はちょっとだけ納得しますよ。
ほう、
ああありかもねって。
ああ
、説明不足で、うん、DQ10TV 当時はね、
うん、
嘘でしょって思いましたけど、
うん
うん、ちゃんと説明書かれてたら、まあ納得できましたね、
うんうん、
いいんじゃないって、うん、使いたい人は使えばいいんじゃないって、
うんうん
うん、
これがある自体はいいんですけど、
うん
うん、それよりも周辺の
そうそうそうそう、
あれの方が高いじゃないの
って、この上の小売りをしてくれっていう要望だったのに、斜め上でこれが実装されたんで、うん、あーってなったでしょ。
そうそうそう、あーってなった
。違うよってなったでしょ、
うん、違う、そうじゃないっていう、うん、
そうそうそう、
それもいいけど、
しかも、うん、修練の心を使ったらさらにお得なんですよみたいな、そうじゃねえんだよって、うん、お得感はもうええねんって、
うんうん、なんかちょっとずれたあれだなっていうような。
そうですね、ちょっと
うんうん、
まあでもよく考えたらね、これ元気玉と併用できないのも、
はい、
って言われてたけど、
はい、
これログアウトしたら止まるから時が、
うんうんうん、
30分間のやつ、それだけはちょっとまあそうですよね、
でしょうね、
うんうん
うん、
まあまあまあどうなんやろうな、ここまでするんならもう課金で飛ばしてほしかったな、レベルレベルをかわしてほしかったな、ここまでするなら。
そうですね、
会話も混むやろし。
ああ確かに、うん、それありますね。ゆ
う
ちさんいかがでしょうか。
どうでしょうね、うん、まあ確かに自分は修練はそんなに使おうと思ってなかったから、
うん、
まあ、この短時間で買えるんだったらちょっと買いたい意思はあるんですよね、
うんうん、
ただそれにしてはちょっと高いかな、なんかこれだったらあと3つ分ぐらい欲しいかなみたいな、そういうところはちょっとありましたかね、うんう
ん、ああはいはい、はい、
でもなんか短時間集中でタロット引いた時とかに使うのはなんかできそうなんで、
うんうん
うんうん、なんかまだはい自分は試してみたいなっていうのはちょっとあります。
ちょっと高い気はするけど、
うん、
なんですね、
うんうん、そうですね、もうちょっと安くか、もうちょっと個数を多くすれば、まあ、新人さんにもね、うん、いいかもしれないですね。
そう、うん、自分がね、カンストまだちょっとできてないところがあるんで、
うんうん、
そうやって追いつきたい人にとって、うん、なんか自分のね、メイン職、サブ職ぐらいまでやろうかなって時には、ちょうどいいかもしれないですね。
うん、うん、そうですね。はい、では次いきます。次、ちょっとだけ下の方になって、これ、新しいおしゃれアイテム、武器チャームを追加します。武器チャームは武器や盾の見栄えを盛れるアイテムです。仕草書などと同様に武器チャームのアイテムを使用することで対応したチャームの見た目を装備の右手左手に設定できます。両手武器を装備した際は右手のチャームの見た目のみが、表示されます。といったところです。種類としては花びらチャーム、桃、稲妻チャーム、黄色、オーラチャーム、青。ん？今のこの3種類。ですね。で、詳細は今後公開予定のトピックスをご確認くださいといったところで、なんかこれ福引きでもらえるとかなんだかって言ってましたね。うん。いうことで、私今回の 7.3 の一番の推しこれかなっていう感じしましたね。
うん。
結構おーってなったんですけど、
はい、
どうですか。
これリアルマネー3万5000円かかるらしいですよ。全部、集めようと思ったら、1個で。
ほうほうほう。
マイタウンが確か7万、8万ぐらいかかるんですよね。マイタウンメダルを1000枚集めるのに。
うん。
で、これは、武器チャームの、メダルっていうのが新たに、
うん。
追加されてるんですけど、
うん。
それを、これ300だったかな、うん、?300 枚集めるのに3万5000円かかるらしいです。
なるほど、
うん、
なんかどっかで緩和されそうな気も。入手経路関係は
緩和はないかもしれないけど、しばらくはすごい高いやろな。でも 出回り始めたらマイタウンみたいに、その、まあ、福引キャンペーンの時に少しだけ下がるとかはあるかもしれないですけどね。みんな引くし。
まあね、まあ、一種の、まあ、ドヤアイテムだっては喋ってて、確かに最近、うん、あのなんだ戦闘武器とかそういった系でのドヤアイテムってあんまないなって思って、
うんうん、
あれっけ真相か神槍とかはあったかな、
はい、はいはいはいはいはいはい、
うん、ありましたけど、
ちょっともう一ついいですかこれ、はい、あのナイタウンはゴールドで買えるけど、うん、現地で、
うん、
これ買えないんですよね。
ほう、
武器チャームは、
うん、
あの3000万ゴールドで売れはするけど、
うんうんうん、
買えないんですよ。その福引きじゃないと、あのそのメダルを貯めないと買えないっていうか交換できないんですよ。
これ旅人バザーで取引できるって書いてます
よ。できるできるできるけど、うん、現地で現生では買えないんですよ。
そこがマイタウンと違うんだよ。
そうそう、そこのマイタウンの違うところで、
はい、
うん、そこがちょっとうわーえげつなって思って
あー、
うん、
なるほどね。まあちょっと
でも見た目はいいですよねこれ。
うん、確かにこれもっと今後いろいろ出てくると思うんですよ。同じチャームでも、うん、あの色を変えたりとか、
うん、これでもあの、うん、ハイエンドバトルとかの報酬に、うん、あの入ってたらどやれたのに、
うん、
違うんだな。やっぱりこうお金お金を取るつもりやなこれはって。
あ確かにね、こう、うん、ハイエンドバトルにこの星で入ってたら俺やろうかなってなりますもん。
そうですよね、うん、
うん、ちなみにゆうちさんだとどれ欲しいって何かあります？
うわ、結構武器だとやっぱよく見せたいっていうのがあるので、うん、まあ、稲妻とかオーラとか、 なんかそっち系の方が好きですね。あとこっち系は結構あれじゃないですか、あれ写真とかにも反映されるのかな、
うんうん
うん、だからね、ああいうコンテスト応募してる人とかはすごいこういうの頑張って使うんじゃないですかね。
あー、なるほど、そういうあのモチベとかそっちにもつながりそうですよね。確かに、
うん、
うん、まあちょっと自分としては何としても欲しいなとは思いますけど、
うんうん、
いやー道のり長いね。
初日いくらになるか見ものですねこれ
ですね、うん、
うん、
ちょっと
だって売り値の時点で3000万ゴールドあるわけだからな。
そうだから、それ以上っていうのはもう確
実に行かないとね。
うん、
うん、
そこ、まあでも取り出したい人とかは頑張るのかな。
うん、
あの最近ありますよね、あの仕草書がすごい高くって話題になってたじゃないですか、福引きのあの電力の景品のやつ、あれ以上の騒ぎが、
あー、まあ、
どうして起きるのかなと思うと楽しいですね。
うん、
ワクワクですね。
そこレベルかそこ以上の願っていう感じですかね、うんうん、はい、次いきます。次ちょっとだけ飛ばして、ドラゴラムの変身時の見た目を変更できる竜の章を追加します。福引き景品に追加予定ですということですね。見た目は変わるということで、あのでかいドラゴンキッズとかなるんですかね。
あ、そんなもんだね。ストーリーに出てきたね。
とか
あ、出てきましたね。
巨大化するやつ。
とか。だと、ある種面白いかなと思います。はい。次。気象効果関連回収。魔界に新たなモンスター、戦気小獣が登場します。黒いキラーマシンですかね。はい。それから大神門、魔獣調教師ガブラーがかけてくれる秘術の効果、魔界のモンスターを倒すと千魔細胞のかけらを落とすようになります。という感じですね。なんか千魔細胞がなんか千魔竿とかなんかそういう感じにダブって聞こえて、なんか番組中ね、
なら
これだけ千魔竿かなってちょっと思って、
口に出して言いたい言葉み
たいないうのがよぎったんですけども、うん、ちなみにあのこれ関連のシステムちょっともう忘れてしまいまして、これ結局何でしたっけ、武器の追加効果あげるんでしたっけ。なんか
そうですね、武器のステータスを上げる
んでしたっけ。
うん、
プラスなんか5と攻撃力5とか、
攻撃力とか攻撃魔力とか、うん、回復魔力とか、 が上がるやつですね。
やつですよね。はるかさん、これどう思いますか。
え、これ、うん、これを前提になるんやったら恐ろしいことですね。
うん、
もう追いつけないよ。私これ核をレベル5まで上げるのでもさって思うのに、
う
ん、
そうですよね。
そんな8とか無理でしょ。こんな富豪だよ、こんなんできんの。で、まあ富豪じゃなくても自分で集めて、この戦機操縦ですか、うん、こいつに当てば、まあまあ、取れるけど、
うん、
取れるけど、またこれあれですよ、ギスギスを楽しめコンテンツですよ。やばくないですか。
なんか前言ってましたね、ギスギスがとか。
そうそうそう、ね、あと、取れたら取れたで、
うん、
この素材がね、
うん、
またゲームとのこの勝負が始まりますよ。その気象レベルを上げるために、
うん、
抽選が始まるんですよね。
はいはいはい。
レベル1は 100% 成功するけど、そのステータス付与が、
うん、
でもレベル8になると 40% しか成功しないんですよ。 60% 失敗するってことはもうほぼほぼ失敗するじゃんって。でこの戦機昇格いくらになるかわからんけど、すんごい高いですよ多分。とんでもないことになりますよ。だってこれレベル5まで上げるのに何億とかかかるらしいですよ。
億いくんですか。今でも、
うん、やばいですよね。もう庶民には手が出せないですよ。でも逆考えたら、庶民はこのおまじないかけてもらって、
うん、
細胞を集めればだいぶいい金策になるんで、
売るしかないよね。
ウィンウィンにはなってはいますけどね、これ。あと時間ない人は泣きを見るだけで、時間がある人はぜひぜひこれをやった方が良さそうですね。2つ取れるし、あの素材が。
そういう意味では需給バランスどうなんでしょうね。そのこれをやりたいっていう人が、そのアストリティアの中に今どれくらいの割合いるのか、それ買う人がね、いないと成り立たないんで。
まあでも一応商売にはなってるし、今のところでも、
今のね、そうそう、昇格自体もね、うん、なんか高値で出てるし、その人たちがそのままねやってくれればいいけど、
だから職人しか儲からないって思ってる人もいてるかもしれんけど、まあ、地道にこういうフィールドコンテンツでお金は一応稼げなる選択肢が増えたのはいいことやと思いますけど。
なるほどね。はい、では次、職業レベルの上限が、136に上がります。これはシングランゼドーラ王国シルベスから移動できるギルドの野営地で受注できますという、このしんちゃんさんじゃなくてライオットですか、これ。
はい、
NPC しんちゃん。
しんちゃんさんでしょこれ。違う、しん
ちゃんやな。
しんちゃんやなこれ。
首から下が人間っていう。はい、しんちゃんさんみたいな人からちょっと受注してくださいですね。はい、はい、それから特区の上限を1ポイント上がりますね。30から31です。はい、選手の特技、スキルライン特技を調整しますといったところで、まあ攻撃力が上がったり、両手剣のブレイブスラッシュが上限が2999から3999上がったり、それから兜割りの上限も上がる感じですね。これ前はるかさんが言ってたのちょっと覚えてるんですけど、ちょっと上限上げろっていうの、
はい、
それをちょっとよぎったんですけど、それが半ばかなった感じなのかなとお見受けしましたが、
まあここまで上げるなら4999でいいじゃんと思いますけどね。
まあね、
もう一声、あとちょっとびっくりしたのが、はい、これ下の方に他にもいくつかのダメージ底上げを行い、パラディンやガーディアンと同等の火力水準に引き上げましたって言ってるじゃないですか。
はい、
でも戦士って基本職なんですよ、パラディンやガーディアンと同等の火力ってちょっと面白いですよね。っていうのは、でもまあそっか、マスター職ならそっちの方が強くないとおかしいけど、
そうね、
上位職とか基本職ってこのゲームなんかそんなあれなんでしたっけ、追加職として考えればいいのかな、基本職ではないのかな。
なんか基本職っていう名前と上級職っていう名前の概念ってもうないと思う。
そんななんかイメージあるじゃないですか。でもそんなのではないのか。でも上級職なんて言ってないもんね、ゲーム内で。
最初の時は
言ってた。そう、最初の時は言ってたんですよ、バージョン1とかの時は多分。
今はまあマスター職は置いといて、他の基本職、上級職はもう横並びの見方、う
んうんうん、ね、横並びなんですね、うん、それがちょっとね、あのカルチャーショックじゃないですけど、あ、そうか、もう戦士、そうや、基本職って言わないのかみたいな、
うん、
うん、
感じの、うん、そういう認識で、そういった感じでちょっと書いてあるんじゃないですかね、このコメント、うん、と思います。で、それから、占い師のバランスを調整します、基本、ダメージアップですね、はい、で、これちょっと占い師はちょっと飛ばしますか。
飛ばすんですか。
飛ばすんだ。
長くなりそうな気がします、気がするんで、あ、じゃあ終盤のとこちょっと、終盤にちょっと、
はいはい
はい、あの引っ張ります、あの打ちますか、はい、とそれから、ちょい下までいきまして、はい、防具追加ですね、はい、防具についてはまた別回設けますので、飛ばします、
はい
はい、でそれからそれから、あ、これいこうか、ピラミッドの秘宝を回収しますということで、うん、移動が短縮されるといったところですね、
うん、
うん、これ的に最初聞いた時に新しいなんかブローチかなんか出るのかなと思ったら、
はい、ちょっとビビりましたね。
そうですね、うん、うん、
ちょっと違うと、
まあ、これ以上は増加しないっていうことを信じたんですけど、ちょっとドキッとしましたね。
うんうんうん、そうですね、うん、はいはい、次、原生庫パニガルムなんですけども、と最新部に登場するモンスターが週1から週3に変わる感じですね、
うん、
なので、まあ、実質緩和的なところでしょうかね、集めることに関して、
うんうん
うん、これはいいなと思いますね、はい、でそれから女神の木のレベル上限を、28から30にということで、ただ30で最大値ということですね、
うん、ついに来たか。
やっと終わる。もうほんまに、
まあ、あの、まあ、自分はちょっとこの辺まだまだなんですけど、まあ、ゴールが見えたなということで、
そうですね、うん、はい、終わりじゃなかったですからね、これ、
うん、よしとしたいなとちょっと思いますけどね、はい、それからちょっと下の方に下がります、下がります。はい、これ、ベリナード城下町復元やミーネにて、ミーネにアクセサリーの破片と交換できるアイテムを追加しますといったところですね、破壊の剣、怒りのタトゥー、ハンニャの面、魔軍十二章の絵画ということで、まあ、半分は呪われてるやつなんですけども、
うん、
あの俺これあの羽の面すげえ欲しいなって、なんか謎のこう、
はいはいはい、
ドラクエス行こうかなんですかね、なんかわかんないですけど出てきたんですけど、
みんな羽の面欲しがってますよ。
あの羽の面集会とかやったら多分すごくいい感じになるんです
かね。絶対ある、絶対するよ、
あるね、
や
る、
絶対誰かする。
うん、ということでね、破壊の剣のデザイン若干あの確かドラクエウォークでもあったんですけど、若干ちょっと色合いが違うかなってちょっと思ったかな。うん、ゆうちさん、なんか欲しいのあります？
あ、やっぱね、ドラクエ3つながりはちょっと欲しいけどね、アニアの面。
いいっすよね。
うん、やっぱドラクエね、10はドラクエシリーズだから、
うん、
過去作のものっていうのはやっぱ欲しくなっちゃいますね。
うん、そうですね。
まあ、あとこれこういうのでまたトレアがはかどって、あの天の日で時々ね、あの過去作のコスプレトレアしましょうみたいなのありますけど、そういう時にもまたね、にぎわっていいですね。
うんうんうん、あのハンニャの目に関してはあの家具アイテムとしてもちょっと置あればちょっと
面白いな
と思って、ね、よくあの俺小さい時にこうよそ様の家にこういう面が飾ってあって怖いって思ったんだけど、思い出したんですけど、
うん、
これ夜眠れねえなって思いながら見てた思い出して、そういうのを
トイレ行けないやつ、
そうそうそう、だってこういうのトイレにあったら怖くないですか、これトイレとかさ、まああのハウジングでトイレないからあれですけど、あの、うん、うん、あとこれ色変えれたらまた面白いなと思ったりしてね、
あ、そうですね、装備だから変えれるのかな、変えれたらいいですね。
そうですね、あの、
うん、
赤とかだったらまた怖そうだなって思った。
天狗の般若の目みたいな。
そうそうそう、うん、まあね、俺これ 結構、うん、いいなと思いましたね、
うん、これ私も集めましたよ全部あの破片
配信で見てました
破片すべて集めました。もう準備満タンです。
満タン、すぐに羽根の面を、
うん、そうそう
ゲットできますね。
あ、そっかそっか、これは従来の破片をそのまま使えるんですね。
そうそうそ
う、
う
んうんうん、アトラスとベリアルとキングヒドラとドラゴンガリア、
破片が安くなりますよっていうタイミングでこの辺の貝のアクセサリーの破片全部売っ払ったんですよ、
うん、
でかなりになってたから、
うん、
補充した感じですね。
まあ普通売っちゃいますからね最初ね、
なんか100ゴールドに下がりますっていう何て言うの、
うん、
発表があった前に、うん、あ、発表があった前じゃないわ、発表があって即500ゴールドで売れるタイミングで全部売りましたね。
確かにそうなっちゃいますよね。
うん、うん、
でまぁ、あ、今回ちょっと集め直したということでね、
うんうん
うん、まあ、あとちょっとこの手のやつね、まぁ、あ、今後どんどん出てきてもいいと思いますし出てきそうな気もしますので、
うん、
もっとねちょっと呪われ系のやつをねちょっとどんどん出
て呪われ系限定なんだ
いやもう2つ出てます
から、呪われたいん
ねということでね、じゃあ次、ですね、ちょっと下の方に行きますね。はい、あ、おすすめ狩り場情報が、登場しますね。うん、まあ、ちょっと公式としてこういった案内をするといったところですね。うん、まあ、これ、まあ、新人さん用にはすごくいいのかなってね、ちょっと思ったりしますね。はい。では、さらにちょっと下の方に行きます。ね、あとは細かい部分ぐらいしかないかな。はい、ちょっとイベントの方でご案内します。バレンタインイベントがありますね。はい、でバトルグランプリ個人戦あります。バトルトリニティあります。ホワイトデイイベントあります。スライムレースあります。ガテリア号あります。といったところで、バージョン 7.3 は5月の上旬ぐらいまでっていうような見方でいいんですかね。うん。はい。で、4月になんかあるっていうことで、多分エイプリルフールだと思いますね。まあ、多分、まあ、
そうね。
ウォータースライダーとかその辺なのかなと、ちょっと
ね、ウォータースライダー完結したって言ってたっけ、
終わりです、あれ、ああ
終わりですね、
いい加減に終わるって言ってたと思うけど、
こすのはやめようって、ね、
こすらない、なるほど、
この間なんかそんな話してましたよね、確か
でしたっけ、
安西さんがもう終わったって言ってた、
なるほど、じゃあ、あれ、まあ、成仏したということなんですね、あれね、
成仏、
はい、公表のうちにね、閉園しました、
うん、そうですね、公表でしたもんね、
うん、
はい。
はい、まあ、コインボスはないのでなかったので、この雰囲気だと次のコインボスって、うん、8月9月とかそんななのかなというような見方を勝手にしてます、
うん
うん、はい、ということで一通りじゃないけど、まあ、ちょっとかいつまんで、追ってみましたねということで、じゃあ、その他何か気になった点とか同じ話でもいいんですけど、お二人から何かあればということで、はるかさんどうでしょうか。
そうですね、すごい細かく便利になった、便利になりますよ、まあ、バージョン7自体が、うん、機能的にこうなんか便利になるようにっていう、ちょこちょこいじっている場所がたくさんあるって言ってましたけど、
うん、
まあますます便利になって、
うん、
でその便利になった機能を全部覚えきれないだろうなってぐらいなんかいろいろ変わってますよね、
うんうんうん、
これすごいな、うん、と、そうですね、
まあ、それこそ、まあ、占い師のあれ話とかあれば、
そう占い師ね、うん、占い師どうですか、占い師使わないから、
うん、
強さがいまいちちょっと分かんないと思うんですけど、まあ、昔一世を風靡した職業だから、
うん、
泣く泣く手放した人たちはすごい嬉しいんじゃないかな、
うんうん、
占い強いけど、うん、やる人によっちゃもうえらいことになるので、
うん、
分かってる人で好きでやってた人は嬉しいんちゃうかな、だって占い師で来たんかお前って言われなくなる 可能性があるから、
うんうん
うん、そうね、ちょっといいんじゃないですか。でも占い師ってすごく準備に時間がかかるから大変な職やと思うんですよ、
うん、
だから安易に手出せへんくって、
うん、
これでもコツコツ昔からやってた人で、
うん、
あの復帰できるいいきっかけになるといいな、この占い師好きな人はね、
うん、
あの渋々違う職やってると思うんですよ、
うん、
占い好きな人って、
うん、
火力も上がるみたいやし、
うん、
これでもダメージキャップはどうなってんだろうね。ダメージキャップを外すっていうあのものはないんで、まあ、占いって、うん、あの武闘家みたいにあの任意でテンションを上げられるじゃないですか。
はい。
だからあんまりダメージキャップを取っちゃうとどういないことになるからあかんのかな、あんまりやると、うん、あのレドローより強くなっちゃうからダメなんですかね。
どうなんでしょうね、
うん、でいろいろ妄想がはがどりますねこれ。
うんうんうん
うん。
なんかさっき基本職上級職の話しましたけど、占い師こそ上級職っていうような、なんか、うん、ね、この内容の深さから、
そうですよ ね、 ね、うん、理解もしやないかんし、
うん、
開始するのにすごく時間がかかるっていうのと
かかるし、うん、
ね、うん、
っていう位置づけかなと思います。
任意でね、そのメドローアが連発できるぐらいの火力があったらとんでもないことになるんで
、うん、
そう、でも見てみたかったな、その世界線も見てみたかったな
うん、まあでもね、ありえるかもしれないですからね、うん、今後ね、
うん、
うん、はい、はるかさん他にありますか。
え、はるかさんですか。
はい、
私、
はい、ま、他にまだ
他にですか、はい、
他に
ね、はいはいはいはい、そうですね、ね、そうですね、あ、あと、そう、あの補足なんですけど、女神の木の話ですよ。
うんうん、はい、
あの緩和するって言ってたのこれかってちょっとがっかりしたのが一つ、うん、あの回数を増やすんじゃなくて、
ええ、
あの女神の木の必要、女神じゃない、女神の木が、育つ必要な創生種の数を減らしてくれたら解決したのに回数を増やすんかって思います、うん、以上です。
あ、ね、
はい、あの30から15に増や減らしてくれるだけでだいぶ違うと思うんですけど、
うんうん、
増やすんやって、
頑張れと、
あの仲介したくないんですよ今ってあの28いるんやったっけね、あの創生獣、
はい、
1個のレベルを育て上げるのに一番最大のあの27だったら28であげるのに28個いるとかじゃなかったでしたっけ、1周で初回報酬含めて多分21個とか下手すりゃ23個とかしかもらえないんですよ、
うんうん、はい、
初週、
うん、
それだけで済ましたかったのに、
うん、
あの上げられなくなってサブがどんどんあの育成が取り残されていってたんですよ今まで、
うんうん、
で周回しないと追いつけなくって嫌だなーって思ってたところに、うん、あ、もう、強制で紹介しないといけなくなったと思って、あ、しまった、これ、週に3回いかなかなったやんって思いましたね。
ああ。
そんな感じ。
はい。
追いつきやすくなったけど、忙しいなと。
うん、まあ、それを、よしと取るか、やんって思うか、
そこは、そこは、
そこはですよね、
はい。はい。
そんなとこですかね。はるかさんね、
はい、
はい、ゆうちさんいかがだったでしょうか。
そうですね、自分はまあ収穫税というところもあるんですけど、さっきのその女神の木というかパニガルムの回収、
はい、
3日おきにやんなきゃダメか、収穫っていうか3日っていうかみたいな、なんかしかも割り切れないこの半端さどうしようみたいなところちょっとあるんですけど、なんか嬉しさとちょっとね割り切れない悲しさが同居してます心強さ持っておきましょうかね3日までに
、は
い、
なるほどね、
っていうところがちょっとね、なんかもやもやしますけど、まあ早くね、うん、終わらせられるんだったらいいかっていう感じもありますけど、
うん、
まあお得に進められるんであればやってみたいですよね、
うん、
はい、
はい、
あと収穫的にはですね、あのやっぱ移動場所をちょっとね、あの考慮しましたって、さっきのピラの話とか、
うん、
あと強ボスとかもね、より階段降りたところから始められますみたいな、
うん、
なんか謎の会社いましたけど、
もうあの扉やめろやって、
まあ、あそこがね、ちょっと多分あれですよね、内部的にもそういうところに一回移動させてから、集合してからね、移動するっていうのがあるんで、まあ、しょうがないのかなとは思うんですけど、うん、まあ、なんとかあの、うん、短い時間で済むようにっていうのを頑張ってくれてるんだなっていうのは、はい、感じました。うん、まあ、集荷的にもね、回数こなさなきゃいけなくなっちゃうところ多いんで、うん、まあ、そういうところが緩和されるっていうイメージで、はい、より短く終わらせられるのはいいのかなって思います。うんうん、
はい、あとありますか？
あとピラーでちょっと気になったのは、確か、あれかな、大筆家のお題にピラーが入りますっていうのが入ってあったような気がするんですけど、
はい、
そうか、また終わったコンテンツに生かされるのかと思ってます。で、まあ、今回のこのね、ピラミッドのところの、
はい、
ね、移動もちょっと簡単にするっていうところもあって、まあ見せたかったのかなとちょっと思いました。はい、
はい、
そんなところですかね。出荷はまあね、大体ちょっとやりやすくなるっていう方向だったんで、うんうん、まあ、それはそれで良かったなと思いました。
うんうん、
終わってない人にはいいんですよね、これね。
まあそうですね、
終わってる人にはうわってなるだけで、
う
ん、
そうね、それ関係ねえなみたいな。でもやっぱね、さっきもちょっと出てましたけど、今回のバージョン7結構ね、回収していきますよっていうのが結構パンパンパーンとね、どのバージョンでも、うん、やられていて、まあ、そういう意味ではちゃんと意思感じますし、うん、ちゃんとやってるんだなっていうのはすごい見えていいですよね。
うんうんうん、そうですね、うん、はい、私から今ちょっと思いつきで出てきたんですけど、まあ、今回でいいんですけど、さっきのアクセサリーの破片での交換の件の補足で、これピラミッドのあのブローチの破片でもなんか今後出てくれば嬉しい。
あー、なるほどね。
あー、はいはい、うん、
でピラミッドといえば呪いじゃないですか、これまた呪いで、また呪いでまだ引っ張れますよこれ。
そうですよ、あのピラミッドの、ね、破片本当終わったらもう無用ですからね。
そう、うん、
うん、
あの最後の邪神のやつの頭の うん、メットとかさ、なんかそういう、
あー、いいですね、
うん、とかまだちょっと呪いで引っ張れますよこれで。ねえ、うん、ちょっとね、
どんだけ呪い言われたいん。
いや、最初これ出てきたからせっかくだからっていう感じでね。天には天の呪いがあるぞっていう感じでね。
天って黄金の爪ないんですよね。
ないですね。
ないです。
ないですよね。じゃあ見た目装備とかね、黄金の爪あってもいいですね。
ああ、そうですね。確かに、うん。うん。で、ちょっとね、はい、思いましたね。はい。はい、7.3 情報は以上でございます。はい。では、続きましてお便りのコーナーに行きたいなと思います。はい、では私ご案内させていただきます。はい、ヘロスさんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、久しぶりの番組更新、なかなか大変かもしれませんが、ポッドキャストでのドラッグ A10 配信は絶滅危惧種なので、無理ない程度に長く続けていただけると幸いです。新コインボスは11からってことで、音楽も対応してて上がりました。11も軍団牽引できるボスもいるので今後に期待したいですということですね。はい、はい、一回ここで止めますけども、トヘロスさんの新コインボスの状況ちょっと気になりますけどね。
うん、
うん、はい、まあ今年もですね、まあ魚の配信ちょっと定期的にね、ちょっとポイントポイント抑えながらですけども進めていきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、で、引き続きましてトヘロスさん、クイズ正解は1年後、年末年始の楽しみでしたが、今回で最後なのは残念ですが、妄想話は好きなので今回みたいに小ネタとして扱ってほしいです。ドルボードの気球はありませんでしたが、 BGM で選択肢が増えましたね。12の新情報はワンツーの購入特典で特別映像が見られるのではと妄想しておりますといったところですね。
おー、なるほどね、懐かしいね、なんか昔のねスクエアとかやってましたよね。
はい、そうですよね、うんうん
うんうん、あったあった、
うん、ちょっとこの辺ちょっとお話深めていきたいなと思うんですけども、購入特典か、あ、なるほどね、あ、はいはい、うん、まあ、これあったら嬉しいですね、確かに、
うん、
でも今時なんかなーっていうのが思うよな、
まあまあ、
昔はそれがね、うん、嬉しかったけど、
ついてましたもんね、体験版みたいなや
つ、
ね、
うん、そうそうそうそうそ
う、うん、
でも今そういう時代かなーっていう気はするよな、
うん、
うん、なんか
現物ではなかなか、
そうね、うん、ダウンロードでできちゃうからね、
うん、うん、
まあそういうね YouTube とかなんか上げられて、 怖いってちょっとありますからね。なんかね、こう本当にあの買った人しか見られないような仕組みになれば、あればいいんですけどね。と思いますけどもね。はい。それから、クイズ世界一年後ですね。ちょっと、今回ね、一回やめるということで、あの、大変申し訳ないんですけども、あの、逆に、あの、トヘロスさんの今年の12の進捗どうなるかっていうのをちょっと教えていただきたいですね。どこまでの情報が出るのか。はい。ここまでは出るんじゃないのみたいなね、感じでちょっと教えていただければなと思います。はい。
はい。
はい、お便りは以上でございます。番組では引き続きお便りお待ちしております。X にて、ハッシュタグ、漢字魚魚と書きまして、ハッシュタグ、魚をつけてコメントいただけますとありがたいです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
はい、エンディングトークということなんですけども、ちょっと、ふと思い出した話がありまして、ドラクエ10のオフライン版がスマホで出るっていう、出たっていう情報。
出ましたね。
話を聞いて。コメントが、その時、ちょっとだけ荒れてたんですよね。スマホ版出すよりバージョン3出せよ、みたいな。で、まあ、ほ
ん
とその通りだなと思いながら見てて。なんか、セールス的には、なんか、うまくいってるらしいんですけどね。
そうですね。
けどなんかちょっと順番が違うんじゃないのかなっていうちょっと思いがありました。
まあでもこれの売り上げで3って、
資金調達のためのスマホ版なのかしらね。
でもすごいですよね、あのまだドラクエ10オフラインをまだやってなくって、
はい、
あのやってみようかなって思う層がまだ存在するっていうか、そのそれでランキング上位に食い込むぐらい人が買うっていうのすごくないですか？
ああ、まあ確かにね。
まあまあまあね。
まあどれだけ地味に出ないからだと思うんですけど。
まあ。
でも、あれですよね、その、オフライン版って、やっぱそのオンラインゲームが嫌で手にやってなかった人に向けてっていう話はありましたけど、まあ確かに、あの例えば YouTube とかで配信してる人とか見ると、確かに初めてやった人がやってるんですよね、
はい、
そういう意味では刺さってるは刺さってるんですかね。あとはその中で PC とか、まあ、コンソール持ってる人以外っていうところでスマホユーザーを狙ったっていうところで、まあ拡大としてはね正しいとは思うんですけどね、そういう人たちがやってる人がちょっとね、スマホだとなかなか配信っていないので、あんま見ないかもしれないんですけど、それで売れてるってことはまあ良かったんじゃないのとは思いますけどね。
まあ、結
構高くないって思ったけど、
あーお値段ですか。
今ねセールしてるからちょっと安めで買えますけど、
まあスマホ版だとあとはないんでだけだなって感じですよね。見方もありますけどね。まあちょっと番組配信当時はちょっとそう思いました。バージョン3先じゃないのみたいな感じは思いもされましたね。はい、っていうのがありました。はい、といったところで今回はこの辺でお別れでございます。またお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。
はい。今回からですね、ちょっと不定期ではありますが、ちょっと楽屋トークということで、ちょっと設けさせたいなと思うんですけども、今回はですね、つい先日発表されました、任天堂スイッチ2が、詳細まではいかないか、まあ、話がちょっと出てきましたので、そのちょっと話をしたいなと思うんですけども、はい。ちょっと資料を読ませていただきますと、正式認証が、任天堂スイッチ2、発売日が2025年。で、映像見ると、まあ、マリオカートがどう外れ出るのかしら、どうなのっていうような感じですかね。で、映像を見ると、画面が大きくなったっていう、液晶の画面が大きくなったのかなっていうのと、リモコンのデザインが若干変わったかなっていうような印象ですね。はい。
はい。
で、ちょっと資料によりますと、発売日の予想は6月1日以降なのかなという話ですね。理由は体験会があるんですけど、体験会の最終日は6月1日だからということです。はい。で、値段なんですけど、値段の情報は出てきてないんですけども、それまでのスイッチの価格が、普通のやつが3万 まあ、3000円ぐらい、スイッチライトが2万、2000円ぐらい、有機 EL モデルが3万8000円ぐらいっていうような感じですね。っていうのを踏まえて、まあ、資料の方では4万5000円から5万5000円じゃないのっていうような見方をされてますね。はい。という感じなんですけども、お二人はスイッチは持っている？
はい、持ってますよ。
持ってます。
もちろん。
うん。はい。いうことですね。うん。まあ、多分お二人多分買うと思うんです。買いますよね。
あ、買います、買います。買いますよ。
買うタイミングって、まあ、ソフト次第かなって感じです。それともまず、発売日を抑えようみたいな。
いやもう、スイッチのゲームできるって出てるんで、発売日に買いたいですよ。
ああ。
買い替えたいですよ。
ほうほうほうほ
う。
うん。ゆうちさんは？
僕は一旦保留かな。ソフト次第ってとこあるけど。
うん、うん。
特に今、スイッチでやってるソフトってそこまでないんで。
うん、うん。
うん、一回様子見しようかなと思ってます。
うん、うん、うん。まあ、ソフト次第ではっていう感じですよね。
そうですね。
うん、私は性能が上がるなら買い替えたい。
うん、うん、うん。
うん、せいですね。
そう、その情報がね、うん、まだ出てないんですよね。
うん。ですね。性能、まあ、性能、どうなのかね。
さすがにでも、さすがにこれスイッチの発売日ってもうずいぶん前ですよ。2017年ですよ。これと同レベルのものは出してこないでしょ。さすがに。
まあ同レベルというか、まあちょっと毛が生えた程度では済まないですよ、ね。
そう、うん
うん。確かにそうですね。うん、まあ、うん、まあちなみに私も。ユーチーさんと同じかな。ちょっとソフト次第。
けどこれ、ロンチで多分ゼルダとか出てくるんじゃないんですか？
ってあるんで
しょ。だったら買うでしょ。
出る予定。
いや、わかんないですよ。これから発表があるかもしれない。
まあ、まだだもんね。4月にダイレクトかなのかな。
ちょっとしばらく経ってるじゃないですか。
うんうん、
ゼルダ の, あのナンバリングって言いますか、新作出てからちょっとしばらく経ってるし。
まあ、この間、借り物のやつが、なんか、
そう、
入ってましたけどね。うん。
うん、
で、まあ、ゼルダもほぼほぼね、毎年出てますから、まあ、
うんうん、
感覚としては、あれでしょうし、
うん。
で、今、ゆうちさんおっしゃっていただきましたけども、4月2日にね、詳細が出るということで、
うん。
うん、まあ、すべてはそこだと思うんですけど、うん。あと、なんか、任天堂で初めてですよね、2っていう、こう、ナンバリングで出た。
確かに。うん、
そうですね、珍しいです
ね。名前変えなかったんですね。
そうっすね。あの、スイッチ U とか、スーパースイッチとか、そういうわけじゃないですね。
あともこれ、見た目ほぼほぼスイッチやからっていうことですかね。
うん、
Wii の時は Wii U で、だいぶ変えてきてたから、
はい、ああ、はい、はい。
なのかな。うん。
確かに。うん。もう、ね、こう見かけはほぼ同じで、ね、中身ほどガラッと変わったら、それはすごいなと思いますね。
うん、
確かにね。うん、まあ、あとはそうっすね、ドラクエ10との兼ね合いどうなんだろうっていう、なんか、スイッチ通用でなんかこう、あるのか、
スー向きはないと思いますけどね、10はさすがに、
ただただスペックが上がってやりやすくなる程度なんじゃないんですか、
なんか、PC 版みたいにこう、ぬるぬるなれば、なんか面白いなとは思いますけど。
まあ、今でもプレステ4版出てますけど、5版出てないじゃないですか。
そうですね。
それと一緒だと思いますよ。
だから、その、本体のスペックが上がっただけでっていう話ですよね。
うん、うん、うん。
まあ、どっちでもできる機械だったら下の方で出てるんで、OK みたいな、はい、ところじゃないですかね。
うん。
確かに。うん。まあ、その辺多分、4月以降の DQ10TV でなんか話とかありそうですよね。
うん、うん、うん。
あとはここのポイントで、その詳細の4月2日ですかの、詳細情報のところで、もしかして10、ドラクエ12の同発ですみたいな、ロンチですって出たら素敵だなと思うんですけど。
そうですね、うん、
うん、これのあれがあるからちょっと今まで言えなかったんですみたいな、
うん、うわ それにしても情報出なさすぎでしょ、
ね、出なさすぎですけどね、それでも、うん、って思いますけどもね、うん、そこも合わせてちょっと、
いや僕そういう意味だとワンツーのリメイク合わせる可能性あるのかなっていうのはちょっと気になってます、はいはいはい、
確かに、なくはないですよね、
うん、だワンツー合わせの、うん、ね、新生ロトエディションみたいな、うんうん、来ないかなってちょっと気になってますね、うん、あちょっと間隔狭いからないかなと思うけど、でもまあいずれにせよワンツーの発売の時に、うん、ね、本体セットみたいなら結構確率は上がったかなって思いましたけど、
確かにこうドラクエ12の情報出るよりかはすごくそっちの方が現実味はある
から
思わされましたし、うん、その時にねロットエディションという感じで同発でねこう、うん、確かに本体セットで出たら俺そっち買うと思いますし、
いやー、その時、うんうん、僕保留した理由それです、
ありますよね、確かにね、
そう、
うん、なるほどね、うん、
そこなんかモンハンの時もそういう人いてましたよね、
モンハンも出ますもんね、
我慢してモンハン出た同時に買ったみたいな人いてましたからね、
確かに、うん、そこはちょっと期待したいですね、
うん、
でそれから値段価格なんですけど、
うん
うん、ちょっと資料の情報だと4万5000円から5万5000円の間っていう見てますけど、
うん、
どう思いますか。
有機 EL モデルが3万7900円ぐらいでしょ、
はい、
プラス1万ぐらいにしてほしいな。
あ、
希望は5万超えない、
うん、
で人間のそもそもスイッチ自体がお子様向けなんで、
うんうん、
まあ PS5 とかは一家に一台でしょ、
うんうん、はい、
持ってる言うても、
うん、
でもスイッチは話が違うじゃないですか、
うん、
携帯ゲーム機だから子供が一人一台持ってるんですよ、
うんうん、
で一人っ子ならいいけど、
うん、
3人も4人も買ってるんですよ実際親が子供に、
うんうん、
小学校ぐらいの子に、
うん、
ってなると5万円超えの、ゲーム機、2台も3台も買えないでしょ。
そうね、厳しいね。
って思ったら、まあ、任天堂やし、
うん、
そこまで高くしないんじゃないのって、
うん、
噂っていうか、みんなの予想では5万超えんちゃうかって言ってますけど、うん、いや、そうだな、やださすがに、うん、泣くよ、うん、親とジジババが。泣いちゃうよ、子供じゃなくて。
大人が泣くと。
そもそも3万4、7000円台でも、子供が買える値段じゃないから、うん、まあ、結局親が買ってるわけですよ。
うん、
無理でしょ、そんな何台も5万超えはって思ったんですよね。
まあ、子供に買い与えられる値段じゃないですよね、そうそう、その5万、うん、5万超え。
まあ、すごく嬉しい、希望を言うたら、4万5000円ぐらいで抑えてほしい、
うんうん、
けど、無理やろうなって、
うん。うん。なるほどね。うん、まあそういうその家族のその話を聞いてなんかね、うん、子供がねだってきたら、いや普通のスイッチあるからそれでいいでしょっていうようななんか会話の流れがちょっと見えてきそうなんですけど、
でも多分、うん、ポケモンとか出たら買いますよね。
あ、強いですから、
ね、ポケモンは辛いね、
うん、マリオカートとか買いますよね。
まあまあね、うんポケモンだったらしょうがないよなってなんかないそうな気もしますけどね、
うん、
動物の森はさすがにまだ出ないよね。
動物の森はないんじゃないですか。
まだ大丈夫だよね、
うん、
ああ、それもありますね。あ、まあ、うん、まずこの、まあ、有機モデルの3万8000からやっぱ、うん、4万5000の間ぐらいが理想ではありますよね、
うん
うん、でもな、今の本体があの価格だから、その値上げ幅だけだと、うん、多分スペックあんま変わんないよなと思うんだよな。
そうなんですよ。だから、あんまり抑えるとしょぼくなるじゃないですか。
そう。
あと
でさえね、今のね、
この中で、この形だったら、そんなに高スペックにもできないでしょ
う。
うん。うん。って思う。
うん、
まあでも、まあ半導体が高くなってるから、
うん、
うん、ちょっと怪しいですけどね。
うん、いや、そうよ。結構、任天堂頑張って値段下げて
ると思うよ。超頑張ってると思うんですよ、これ。
うん、
だって、ソニーなんて、シャアなしに8000ぐらい値上げしますからね。
逆ですからね、そう。
そう、そう。
市場は。
うん。
まあね。今、ふと思ったのが、
うん、
なんだ、プレステ5プロみたいに、なんかプロモデルもこっそり 同発で出るのかな、どうなのかなって今ちょっとよぎったんですけど、子供には通常この万葉法、それ以外の人たちにはちょっと、もうちょっと性能上がった、ちょっと高いけど、ハイエンドモデル用があるみたいな様子を今ちょっとよぎったんですけど。
液晶画面なしで、
はい、
出してもらったらいいのに。
ああ。
だって持ち運ばんし。
ああ。
だったらいいのにな。じゃあ PS5 買えよって言われそうだけど。
でもそういうのもあっても面白いかもしれないですね。
うんうんうん、
ただでも出先で、で外でよくあのスイッチで遊んでる子供見るから、
はい、そうなんですよ、うん、だから5万円超え の、 本体を持たせたくないでしょ子供に。で外でさせたくないじゃないですか。
うん、まあ高くなればなるほどそうですね。
そうそうそう、うん、危なっかしくてしょうがない。
うん、究極安いタブレットでいいじゃんみたいな感じになっちゃいますからね。
そうなんですよね。だから携帯電話も今10万超えじゃないですか。
うん、はい、
だからまあ持たせてもあれやけど、でも携帯はね、連絡手段として持たせてるから、
うん、
遊びでは持たせないですからね。
うんうんうん、そうですね、うん。うん。なので、ね、ちょっと、どうなるかってところですけど、
うん。うん、
まぁ、あ、ちょっと4月2日ということで、まだ先っちゃ先ですけども、
はい。
はい、楽しみにしてたいですね。あ、ごめんなさい、最後、発売時期、どう思います
か？
発売時期、じゃあ、ゆうちさん。
6月1日に、はい、中国で体験会でしたっけ？
韓国って書いてます、ね。
韓国か。韓国で体験会、うん、?7 月、7月、お盆前、他に発売するに違いますもん？わかんないですけど。体験会やからでもあれか。年末にかぶせてくるか。あ、でも、うん、スイッチの発売日が3月やったかな、
う
ん、確か。
そうです。はい。
うん。3月なんですかね。ついてきたようなことしか言えない。
3月だと、あれですよ。一応、と、千葉の幕張メッセが6月、あ、4月26、27なんで。
うんうん。
うん。
それは、まあ、うん、ちょっと、あれか。
うん。なので、まあ。
じらしすぎでした。
うん、まあいいとこ、その夏のボーナスが出た直後あたり、
そうぐらいだったらね、
うん、がまあキンキンの予想できる範囲だとそこなのかなとちょっと思いますね。
うん、
うん、はい、といった感じですかね。はい、じゃあちょっとまたその4月2日以降にちょっとまた詳細いじっていきたいなと思いますので、うん、またちょっとはい、いろいろお話ししましょう。はい、
はい、
はい、ではお疲れ様です。ありがとうございます。止めます。